ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
はい、ガンプラジオの時間、始まってしまいました。はい、今日もですね、前回に続きまして、はい、全国4000万人のモッチファンの方には申し訳ないんですが、はい、仕事のご都合で、モッチさん欠席です。途中で現れるかもという不気味な予告は残されておりますが、
そうですね。
そんな感じですね。
はい。
うん、この番組は、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。お送りするのは、もう一度食べたい学生時代の食べ物は、山梨県都留市富士急行線矢村駅前の、居酒屋キングの焼き鳥、60円の焼き鳥、バカンの虎と。
それ学生時代の思い出なんですか？
学生、ああ、そうですよ。学生時代の限定よ。
ああ。はあ。
え、何そんな感じ？え、あるじゃん、やっぱ学生時代、ほら、入り浸ってたお店とかさ。
ですね。そんな、そうだな。そうなん、そうね。私、未だに仕事で、外国の客をしょっちゅう取ってますんで。
あ、そうか、そうか。
そういう大学に対する、なんつうんですかね。ネストラジーっていうのがあんましないんですよね。
なるほど。
食べようと思って。うん、食べようと思ったらいつでも食べれますんで。
なるほどね。はい、僕すごいあるんだよね。行けないからさ、山梨県とかさ。
山
梨ね。うん。いやいや、もうね、お酒飲ん、あ、てか、お名前をどうぞ。
山よりです。
はい。ね、山梨県のね、富士急行線すごい値段の高い施設なんですけど、
うん。
うん、その矢村駅のそばに下宿があって、はい、歩いて1分で焼き鳥キングに行けたんですよね。
はい、はい、はい。
うん、そこで、お安い手作りの焼き鳥と、
うん、
その当時はね、トライアングルっていう焼酎と、イーチコっていう焼酎があって、イーチコは今もあるかな。
そうですね。
それを、飲んで、
うん、
うん、で、大騒ぎしてましたね。常連の地元のお客さんと一緒にですね。
飲んで歌って大騒ぎですよな。
歌うっていうか、カラオケとかない、本当にちっちゃい、あれなんですけどね。うん、そうそう。で、うん、そこであれだ、知り合いの、名前言っちゃうけど、中西くんっていうね。
うん、中西が。
うん。虎だ！お前は、虎となれ！虎となって、馬鹿の虎となるのだ！って言ってね。
は
酔っ払って。うん。その後、二人で、威風堂々を口ずさみながら、
は
お店の中を行進するというような、こうして。
歌っとるやない。歌っとるやないか。
あ、そうですね。カラオケではないんですけどね。それで、バカの虎になったんですね。うん。あとはね、あそこにあったヤマトっていうお店のね、ラーメン屋さん、ヤマトの、ヤマトラーメンと、麻婆丼が、やっぱりまた食べたいですね。うん。っていう、なんか、あれだね、食の記憶が残ってるって感じなんですよ。
う
ん。うん、ヤマトラーメンはもう閉業していて、キングも閉業してるから、もう二度と食べられないことは分かってるんですけどね。インターネットで便利だね。うん。
まあ、下宿生の方は特にそういう思い出は深いでしょうね。
そうなんですよね。そうか、ヨマエさんはご実家からだったんですかね。
そうなんですよ。
いいな、それはそれでいいよね。
まあ、楽ですね。
いやいや、いや、今ね、この大学の、時の思い出話っていうのを出したのはですね、
は
あ、実は旧工大、九州工業大学っていうところの、
うん、
広大祭っていう文化祭の中で、うん、模型展示会があってですね、
うん、
これがアニメーション研究会の中の模型部だったかな、はい、が模型展示会をやらてらしたんですよ。
あ、素敵な会があるもんですね。
うん。で、そこでね、その九州工業大学戸畑キャンパスに行ってね、うん、10月12日と13日に、行われたんですが、大学祭が。僕は13日に伺ったんですよね。
うん。
うん、で、まあ、その時やっぱ、なんつうの、大学生の正しいエネルギーとさ、
はい。
それからあと、模型サークルの、その、うん、いい感じ、いい雰囲気っていうのを、
うんうん、
こう感じて、非常に感じて、うん、で、まあ、昔のことも思い出したっていうのは、
なるほど。
そういう感じなんですよね。
うんうん、
旧工大模型展示会で多分いいと思いますが、
はい、
模型部は会員は20人ぐらいいらっしゃるっていう、
まあまあいらっしゃる。
話でした。うん。で、巌流会の今年の展示会にね、4人の方が来てくれて、
はい、
で、懇親会にも参加してくれて、
お、
お酒飲めない人もいたと思うんだけど、
ええ、
おっさんたちがさ、ガーガー騒いでるところにちゃんと参加されて、
ええ、
うん、騒いでくれて、
うん、
うん、で、二日間とも展示会にも行ってくれて、
お、
うん、なんかね、すごいなんか、まあ、初めての参加だったんだけど、
ええ、
この旧工大の模型クラブっていうのはやるなぁと思ったんで、今回巌流会も多分7人ぐらい、
うん、
お礼ではないけれども、まあ、展示会に行ってきましたよ。
うん、うん。
っていう感じなんですよね。でね、現会長さんには会えなくて、現会長さんは模擬展をやってらしてですね、そのサークルで。はい、はい。そこでね、なんかいろんな手作り品を売ってるキーホルダーとか、
ほうほう、
あと塗料瓶の中のスノードームとか、
ほうほう、
そういうの作って売ってて、あと展示もしてて模型の。
ええ、
屋外にね、
うん、
うん、屋外に展示をしていて、そっちの方に行かれてるらしくて、僕はね、元会長のゴミくんと、
はい、
ゴミくんだな、ごめん間違い、元会長のゴミくんと、うん、元会長の矢座25くんに、うん、お世話になって、あ、てか相手をしていただいたんですよね。
ほいほい。
うん、このお二人の作品はハッシュタグガンプラジオで、うん、紹介してますけど、スケールが多かったんだよね、このお二人はね。
うん。
元会長のゴミ君はなんか、ロケットのスクラッチを今作ってて、そっちの方写真になってないんだけど、
はい。
いろいろ作られる方だったんだよね。
へ
ぇ。うん。でね、これは僕は、その場で、話を聞いて感じたんですが、うん、やっぱりね、この二人と今の多分会長さんには会えてないけども、そういう会長を名乗った人々の歴史が、
うん、
その今のその旧工大の素晴らしさっていうか、サーク、模型サークルの活発さを作ってる印象を持ちましたね。
うん。
うん。だからまあ、この人たちはやっぱ自分たちが今引っ張らないと、なんかまだモデラーとしてはみんな弱い。っていうか、サークルの力としては弱いから、
うん、
引っ張っていきますみたいな話を、
うんうん
うん、されていて、まあ、でも順調にね、伸びていってるんだろうと思うし、
うん、
あとこの二人とか、この旧工大模型部っていうのかな、もう中学メンバーになって、九州の大学模型クラブで、共に伸びていこうっていう協会を作られたそうなんですよ。
うん、
まだね、会としてどんな活動をしてるってわけではないのが、ないんですけどっておっしゃってたけど、うんうん、とりあえず作って、それでね、やっぱりね、展示会にもいろんな大学の模型クラブの人が集まってたと思うんだよね。
うん。うん。
うん。だからね、近畿大学福岡キャンパスのモデラーも、あ、福岡キャンパスってのがあるらしいんだ
よ。そんなあるんや。
へぇ、うん、そこでね、のモデラーとか、今年の2月からプラモデル始めたけど、
うんうん、
もうすごい上手いっていうね、ディオラマ作ってたりとかね、
すごいすごい、
そういうモデラーも、だからまあ集まってきていて、うんうん、なんか切磋琢磨って言ったらいいのかな、
うん、
うん、やってたんですよね。だから、とってもなんかこうね、会場の学園祭もそうだけど、正しいエネルギーに満ち溢れてて、
う
ん、なんかちょっとやっぱ、おっさんこう、キューンとするっていうかな。そんな感じしました。うん。まあ、 他にもね、ヨルムンガンドっていう、お店じゃなくて、制作スペースのチームの方、うん、元店長っていう人が、うん、を中心になって展示された作品とかも、なかなかマシーネのやつだったんだよね。うん、なかなか良くて、空中に浮揚してる二つの腕を持ってるやつがあったの見れました？
ファルケの
やつ、ね。そうそうそう。
はい、はい、
そうそうそう。ね、ファルケを組み替えてるんだよね、あれね。
うん、
うん。うまいって思って、あれなんかすごい真似したい気持ちがいっぱいになったんだけど。
うん、
うん。そういうなんかこう、それもね、近くの人なんです。近くにあるんですね、ヨルムンガンドっていうのが。
ほうほう。
うん。で、そういう人も集まってきていて、うん、なかなかね、面白い展示会になったと思います。まあでも僕、午前中しかいられなくて、
うん。
うん、だから、すぐ朝早くは行ったんだけど、お祭りが始まる前に行って、
はい。
もう見て歩いたんですけど、うん。でも本当、これ面白いなって思って、今後も伸びていくサークルだなって思いました。うん。
活気があるいうことですね。
そうですね。うん。まあ、皆さんも実際の皆さんもハッシュタグガンプラジオで、休校大模型展のハッシュタグもつけてありますから、それで見ていただいたら、うん、いいと思います。でもやっぱ、おっさんが X で情報発信しますけど、大学生は、X はそうでもないのかな。
インスタなんですかね。
うん、そうみたい。なんかね、X ではね、あんまり会員さんたちつぶやいてなくて、
うん、
うん、だから、インスタとか見てみなきゃなとは思ってるんだよね。
うん。
うん。まあそんな感じでした。面白かったですよ。
うん。
うん、でね、この休校大の模型展示会は午前中だったって言ったじゃないですか。
はい。
これ近くにね、
はい。
だから休校大の方にね、駐車場はちょっと離れてるけどって言われて、うん、映画館のあるイオンの、
はあ、イオン
ショッピングセンターに止めるように言われたんで、
うん、
ああ、それだったらと思って、
うん、
イオンシネマでちょうどね、二日前に始まってた、
はい。
映画、サムライタイムスリッパー。
今話題の。
そうなんですよ。これを、はい、見ることにして、
はい。
で、夕方からは例会があるんで、巌流会の。
うん。
だから、その間の時間にちょうどまあ、ハマるなと思って、
うん。
見に行ったんですよね。
はい。
うん。まあ、あれですよね、この、まあ、非常に、良かったです。でもまあ、当たり前で、
うん、
その未来映画社っていうのが自主制作映画で、うん、時代劇を撮るっていうことで、
うん、
監督さん、未来映画社って言ってもほとんど安田純一監督が、うん、かっこ現米農家の、
うんうん、
安田純一監督が自費で作った映画なんですけどね。だから2600万円と言われていて、時代劇でね。
すごい。
うん。すごいですよね。
うん、
これ公式に出てるんで、間違いないと思うんですけど、
うん、
監督さんは、監督、脚本、撮影、照明、編集、他をやってるんですよね。うん。で、これも有名な話なんだけど、助監督が、
はい。
ヒロイン役の山本優子役の桜優乃さんなんだよね。
ほー、すごい。
うん、で、この桜優乃さんっていうのは、この安田監督の作品には毎回出てくる、女優さん、
うん、
地元の人で、
うんうん、
でもちゃんと女優業としてはきちっと、やっていこうとされてる方なんだけど、
はい、
まあ、未来映画社で助監督山本優子として登場する桜優乃さんは、実際にこの映画の助監督もしたってことなんです。
なるほど、面白い。
うん、でも助監督だけでいろいろまだついてるんだけどね、名前が。うん、今、省略していってますけど。うん、
はい。
まあほら、こんな安い映画でさ、最初は、そうですね、確か、あれですよ、東京で単館系、池袋かな？で、単館で、上映始まった作品が、
うん、
今日、ネットで調べたら、
うん、
今ね、251劇場まで拡大してるって言うんですよ。つまり評判が評判で、8月から、
はい、
一巻だけで出たり、あと2023年10月に京都国際映画祭で初披露されて、
うん、
そこから話題を呼んで、ここまで 251劇場まで拡大っていう。
うん。
こんなのさ、
はい。
あれじゃん、いいに決まってるじゃん。当たり前だけど、本当に良かったんですよ。
はい、はい。
うん、うん。その、2600万円のバジェットで、
うん。
大したもの作れないんじゃんとか、うん。あと時代劇人気ないじゃんとか、
うん。
なってんのに、これがね、本当素晴らしかったんだよね。だから、うん、ほら、カメラを止めるのはお好きでしょ？僕も好きなんだけど。
はい、面白かったですね。
ね、あれ300万円で作ったって話だけどさ。やっぱ脚本が良かったじゃないですか。
まずはそこですよね。
ね、脚本だよね。で、
はい、
これの脚本も安田純一氏が作ったんだけど、監督が作ったんだけど、
うん、
脚本がやっぱいいと思う。やっぱり。
うん
うん
うん、
ね、僕ね、まずね、泣いちゃったし、
ほう、
声立てて笑ったし、
はいはい。
でね、声立てて笑いながら泣いてました。
ほう。
泣きながら、これね、多くの人が言うんですよ。
うん。
俺だけ言ってるんじゃなくてね、
うん、
泣きながら笑う、うん、あとハラハラする、うん。
はいはい。
なんかね、やっぱさ、泣きながら笑える映画って、
うん、
そんなないでしょ
う。まあ、そうでしょうね。
僕、あと泣きながら笑った映画って、ルパン三世カリオストロの城を小学生の時に見たとき。
半世紀以上前のこと。
そうそうそう。他になんかあったかなとか考えたらあるんだろうけど。
まあね。うん、
よかったですよ。でね、僕山口県で生まれてるから、
はい、
なんかね、見てたら、
うん、
主人公の、
はい、
会津藩士高坂新左衛門っていうのが出て、
はい、
これを山口真希也さんなのかな、
主人公ですね。
うん、を演じてて、
はい、
その人がね、やっぱね、会津藩士であるってことをすごい背負ってるんですよ。
うん、うん。
うん。だから、ほら、山口県ってほら、長州じゃん？
はい。
ねえ、なんかね、会津に申し訳ない、戊辰戦争ごめんなさいって思う。なんかね、山口真くんの演ずる高坂っていう藩士、会津藩士がね、
はい、
まあ、武士として非常に強い思いを持って登場し、
うんうん、
で、タイムスリップした後、戊辰戦争の結末を知り、
はい、
そこですごい悔しみを持つっていうね、
うん。
うん、あと、なんで俺はこんなところで生き残ってんだっていうね。
うん
うんやっぱね、戊辰戦争でやっぱり長州、意地、すごい悪辣なことをやってるから。
まだに許さん言ってますからね。
いや、それはね、許されないとは思うよ、本当に。うん。本当そう思う。なんか、でね、その思いが、すごい、また蘇ったっていうか、
はい、
うん。なんか昔本を読んで、戊辰戦争の本を読んで、うわ、ひでえって思って、そこでひどさを知ったんですけど、その思いが、また蘇る映画でもありましたね、
はい
うん。ホームページにストーリーとして紹介されてるところを読んで、大体どんな話だったかを紹介すると、入り口をね、時は幕末、今日の夜、会津藩士高坂新左衛門は暗闇に身を潜めていた。長州藩士を撃てと家老直々の密命である。名乗り合い、両者が刃を交えた刹那、落雷が轟いた。やがて目を覚ますと、そこには現代の時代劇撮影所、渦政ですね。新左衛門は行く先々で騒ぎを起こしながら守ろうとした江戸幕府が唐の昔に滅んだと知り、愕然となる。一度は死を覚悟したものの、心優しい人々に助けられ、少しずつ元気を取り戻していく。やがて我が身を立てられるのはこれのみ、と刀を握りしめ、新左衛門は磨き上げた剣の腕だけを頼りに、切られ役として生きていくため、撮影所の門を叩くのであったっていうのが、
はい、
サイトにも書いてある導入部分の始めにというかね。
はい。
なんですよね。こんな話なんですよ。
ええ。まあ、それはなんとなくはね、うん、あっちこっちで聞いてあります。
ああ、そうですか。
ええ。
うん。まあ、この通りであり、ここに、ま、いろいろ仕掛けが、この中にも散りばめられてたりとかするわけなんですけど、サムライタイムスリッパーって言ったらさ、もう、僕もそうだったんですけど、ヨマイさんも多分ちょっとあると思うんですけど、
はい。
サムライがタイムスリップするって、
はい。
もうなんか出落ち感っていうか、
うん、
あ、そのタイトルだけで、ちょっとこう、舐めてかかるっていうか、舐めるって言ったらあれだけど、うん、まあ、こんな話かなとか思うじゃん。
まあね、行った先々で大騒動みたいな話やるねと思いますよ。
そうそうそう。
コメディにしかないんやろとしか思いません、
ね。そうそうそうそう。でね、なんかだから侍がさ、なんかいろんな自動車見て驚き。
そうね、テレビ見て驚き。
そうそうそう。
携帯見て驚き。
そうそうそうそう。ってなりそうじゃないですか。
そうですね。
ね。それね、
はい、
あるんですよ。
あるんです
よ、ね。あるんですけど、
はい、
あのね、もうね、結構ね、
うん、
細かくね、もう、あ、だから、ほら、自分がもしタイムスリップしたとしてですよ。
はいはい。
ね、電話っていうものとか通信の概念がないのに、
うん、
携帯電話見てもよくわかんないし、電話もわかんないしさ。
そうですね。
ね、車見ても、あ、電車見てもさ、馬車しか知らないの、これなんやねんとか思うと思うし、結局さ、
うん、
省略してるんですよ。もう、もう、うん、まあこれでいいやっていうか、だから、そういう面白はあるんだけど、その面白を見せることには重点はないんですよね。はい、うん、
なるほど、なるほど。
うん。そこはね、安心してみても、もう飽きると思うんですよ、驚くことに。
そうですね、もう、ね、もうまたこれするのって感じになりますからね。
うん、うん、見る方もそうだけど、
うん、
当事者も飽きると思うんですよ。
うん。
あの、もう驚き飽きたっていうかさ。
ああ、
だからね、俺いい塩梅だなと思っていて、
うん。
うん。で、そこがね、はい、面白の中心じゃないんですよね。
はいはい。そうでないとね、うん、ここまで、あの、話題を呼ぶことにならんですよね。
うん、そういうことなんですよ。でも、これ以上言うと、かなりネタバレになるので、あれなんですけどね。
うん、
でもね、まあ、僕がよく映画で面白い映画には、いい食事シーンがあるって、フード理論って言って喋るじゃないですか。
はいはい。
いいよ。だから侍の戸惑いと、
うん、
その侍として現代に生きてしまった彼、高坂の悔しみとね、
うん
うん、非常にうまく表現されてるんだけど、フードの描写で、例えば高坂が現代に来て最初に食べるのがまあ握り飯なんですよ。
はいはい。
うん、とか、あと次にね、ショートケーキも食べるんですけど、ね。
はいはいはい。
うん。そこのね、演技がね、
うん、
まあね、めっちゃいいんですね。やっぱね、この山口真希也さんってすごいわ。やっぱね、非常に美味しいし、なんかね、すごいね、印象的なセリフにもなる、も入れてくるんだよね。台本も素晴らしいんだよね。
よくでしょうね。
うん。ああ、もう一つだけ言っちゃう。日の本は良き国になったのですなあって言うんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
でも、武士としての情念はいっぱい持ってて、それは台本ですごい表現されてるんですよ。
うん。うん。
うん、だから、なんかね、なんか、ああ、このなんていうの、また文化にびっくりした絵を見せられるのかなとかいうのは、
うん、
ほどほどしかないっすよね。
ほほ
う。で、台本もいいし、そういう意味でね、やりすぎないしね。
うん。
あとね、山口真希也さんっていう、その、僕ら名前もよく知ら、わからなかった、うん、でもベテランの俳優さんの、演技力、
うん、
すごい真剣に作り込まれて、
うん、
で、ゆえに笑えるよね、だから武士だからさ。
うん。真面目にすればするほどね。
そうそうそう、異物感があるじゃないですか。ね。それも、もう真剣にやってるし、
うん、
無念な思いで散った仲間たちへの、
うん、
ね、思いがさ、こう、演技の朴突とした田舎侍ぶりがね、
うん、
こう、まあ、本物にしか見えないって言うのかな。パンフレットではね、
はい、
メソッド演技をマスターした役者って書いてあって、
うん、
メソッド法って言うんだけどね。
ほう、
まあまあ、メソッド法については語りませんけど、多くを、
はいはい。
ただまあ、そういう風に表現したくなる気持ちはわかる。っていうことなんだよね。ほんでもってさ、この山口くんの演ずる、武士はさ、
はい、
やっぱりね、さ、鉄頭鉄尾、
うん、
親切な現代人に対してありがとうとか素直に言える人なんですよ。
うんうん、
だけど、合図の教えである、ならぬものはならぬ。うん、
はいはいはいはい。
ダメなものはダメっていうね。
はい、はい。
その精神は、
うん、
貫くんですよね、現代に来てもね。
なるほど、なるほど。
まあ、それ見て戊辰戦争がとか思ったんですけど。あのね、ほんとね、よく作り、あの、台本がいい上に、役者が作り込まれていて、
うん。
うん。あの、いいし、後半からね、ある事件が起こって、物語が、あの、走り出すんですけど、ストーリーがね。
うん。
うん。これも、すごい、素晴らしいです。これは言いません。言えません。が、おすすめですね。だからね、2時間十何分のお話なんですよ、これ。僕ね、
はい、
全くね、時計を見なかったですね。
ああ、だれんかった。
全くだれんかったですね、あのね、あれですよ、やっぱ2600万円で作ってて、それで監督が何でも全部やってるから、米農家をしながらね、難しいところはある。例えば素人の僕でもわかるのは、効果音の演出が、
あーはーはー、
うって思うことが6回ぐらいあった。
あ、そうなんですか。
だから集中して見てるんだよ。集中して見てるし、うってなったからって、あの、緊張感とか集中力は全く途切れなかったんですけど、例えば効果音演出とか、あと、これどうかなって思う部分とかもあるんですけどね。
はいはい。
でもね、もう一級品ですね。僕、奥さんに、進めましたもん。あ、これ見た方がいいわ。って、これは見た方がいいって進めましたね。いやいや、ほんとね、あとね、いや、もうほんと笑えるんで、で、やっぱこの、なんだろうな、時代劇を、こう、胸張ってやっていくっていう、なんだろうな、時代劇は斜陽だけども、そこには素晴らしいものがあるんだっていうのは台本にも、もう演技者の、動きとかにも全部現れていて、ね、主人公にさ、切られ役っていうものを、
はい、
の立ち振る舞いとか演技を教える、殺人師、関本っていうのが、
はい、
おじさんが出てくるんだよ。おじいちゃんに近いかな、はい、初老の峰乱太郎さんが、演じるんだけど、まあね、もうね、これとね、山口真希の稽古シーンだけで、超笑っちゃうんだよね。会場がすごい笑いが起きるんだよね。でね、二人とも演技が上手なの。だから笑わせる間とか、嫌味じゃない間を、自然な間を、二人のあうんの呼吸でできていて、それを畳みかけていくんだよね。
ベテランの味を
出してくるわけですね。そうそうそう。もうすごいんだよ。だからもうそれだけでもね、その時代劇っていうものを、積み上げてきた人たちの力っていうのかな、の凄さがわかるし、物語の重要なところでね、登場人物がね、本物の武士がいるって言ったんだっけな。ほんとそれっていうね、ほんそれっていう、感じがしましたね。名台詞がね、いっぱいあるから、ぜひお前さんも見てくださいよ。
見ます。はい。
これ見た方がいいっす。
見ます。
はい、これとね、ほら、あれもね。
ベイビーアルキューラもね。
そう。二つを紐づけるとしたら、やっぱり自主制作っぽい映画としてスタートしたんだけど、ベイビーアルキューラもね。今やってるのはだいぶお金が増えてると思うけど、
まあ、
やっぱいいよ。どっちもね、いいアクションの映画で、自主制作映画で、予算がないからできないとか、言い訳でしかないっていうかな。
まあね、
そんな感じがする。だからリボルバーリリーが寂しかったってことなんですけどね。
寒っていうかね。
そうそう。なんですよ。っていうね。
まあ、訴えるメッセージもひしひしと感じ、
そうそう。やっぱ、泣いたのにはやっぱり、やっぱり泣いちゃったのは、会津藩士と高坂が、その自分を貫いて生きていって、そしてそこに時代劇っていうものに身を投じていって、で、そこに真剣に、役者として、まあ僕演劇好きだからさ、役者として、こう取り組んでる姿が、まあ非常にリアルっていうか、まあ多分山口、君の演技力もあると思うんですけど、
まあ重なるわけですよね、そこもね。
そうそう、非常になんかこう 劇中劇っていうのかな、なんかあれじゃないですか、ちょっと、ね、
立場と、なんかね、そうそう、構図がなんか重なっていく。
そうそうそうそうそう、それがメタ視点って言えるのかな。
うん、うん、うん。
うん。だから、それがね、でも本当に嫌味なく、
うん。
うん。飲み込みやすく作られてたから、
う
ん
う
ん、
でとってもいい。演技としての説得力があるようですね。
そうそうそうそう。台本の説得力、演技の説得力、縦の説得力とかね。
ああ、縦な。
うん、縦、うん、は良かったよ。
うん、みたいな。
うん、あと、僕なんかよりも映画好きな人だったら多分ね、うん、いっぱいなんか感じるところが、オマージュみたいなのいっぱいあるから。
なるほどね。う
ん、今度、ヨマエさんも見たらちょっとオマージュ話し、はい、お互いにしてさ、僕はあんまりわかるとこないんだけど。
いやいやいや。
うん。オマージュ話もしたいなって思うよな。
うん、
うん。そういう感じもありました。うん。
あとは、これは言わないでほしいんですけど、
うん。
タイムスリップものとしても秀逸だと聞いております。
いや、どう、そのね、意味がちょっと、あれですけど、
うん、
SF 的な、
うん、
あれは、
うん、
だからね、タイムスリップがどういうメカニズムで、どういう状態で起こるのかとか。
それは、うん、そこは問題じゃないと思ってます。
うん、それはゼロです、ゼロ。
そこは問題ないと思います。
うん、でもタイムスリップものとしては秀逸です。
うん。
うん。
あ、納得っていう。
そうそうそう、あ、台本に生かしてあるって感じ。
うんうんうん、単に、ポロンと来ただけっていう、うん、ポロンと来て、異世界の人が大騒ぎするっていうだけの話じゃないっていうことですよね。
あ、それはもう全然ないし、タイムスリップを、まあ、これ本当に冒頭に起こるんですけどね、さっきの、サイトからの導入のところが、あんで、もうすでに、落雷が轟いた、やがて目を覚ますと、そこは現代の時代、劇撮影所って読んだでしょう。
はい。
これの、この、落雷でタイムスリップしたっていうことを、
うん、
全部、そこで出てきた材料を、後で全部回収しますから、
おー、素晴らしい。
台本も優れてますよ。
素晴らしい。はい、はい。
うん。だから皆さんお楽しみで、ぜひ、SF ではありません。SF ではありません。てか、SF ではあるんだけど、
うん、
なんか、決まったタイムスリップがわーいとか、
うんうん、
現代に侍が蘇ってひょーとか、そういう話ではありません。
そんだけではないってこと
です、ね。うん、それは重要な内容ですけど、うん、言いたいことではないってことだよね。
なるほどね。それがメインではないですね、
うん。うん。そうそう。そこがね、押せるポイントなんだよね、うん、最大ね、うん。
なるほどね。
うん。おすすめです。ガンプラジオにさんも見てる人がいっぱいいると思いますけど、ぜひ感想を、
ね、
教えてください。はい。まあ、こういうことなんですけど、時間的にはは
い。もうちょい行きますかね。
ああ、そうですか。ヨマヤさんどうですか、最近は。
最近ですか。涼しくなって単車乗ることしかしてませんでしたね。
最高ですね。
まあね、最の高ですよね、ほんとね。
控えめに行って最高ですね。まあ、僕も確かに、ロードスターであり、ビートでありとかね。
ええ。
うん、乗ってますね。
オープンイヤーで走る人種にはまたとない機会ですからね、今ね。
そうですね、うん。もう常にオープンですね。ただまだ秋になったら、春先はね、鹿がいっぱい出たんですけど、
は
い、秋になるとね、タヌキがね、
ええ、
いっぱいね、出てくるんですよ。
行列するんですか？
一匹トーンって出てくることが今のところは多いですけどね、亡くなるのもかわいそうな、タヌキも一匹で一人孤独に亡くなってるんですけどね。そうですか。どうですか、バイクどこの辺に行くんですか。
まあ、言うともいつも近場の決まりきったようなとこばっかり写真ですからね。
いや、でも僕もそうだから、決まりきったコースがあるじゃないですか。う
ん、まあまあ。
ね、そこを走ってさ、秋だ、幸せだって思ってる僕は。
いや、もう走ってるだけで幸せですからね、本当ね。
うん、本当幸せですよね。
そうなんですよ、本当に。
なんか僕もそう多分バイクと車ちょっと違うかもしれないけど、
うん、
なんかこうすごいね、自由を感じるっていうか、はい、
うんうんうん、
あ、なんかどこまででも行けそうとか思うんだよね。
もうね、この世界は俺のものって感じしますからね。
あ、するするするで、昔はほどスピード出さなくても全然する。
うん、そうですね。そう、バイク乗ってると分かるんですよ。
うん、
あ、俺はこの物語の主人公なんやっていうことが分かるんですよ。
なるほどね。 なんかもうね、どこそこに行くために走るとかでもなくなってきていて、
うん、走るために走る
っていうね。うん、走るために走ってますね、それですね。
手段と目的が逆転してますからね。
うん、そうそうそう。でも、それがなかったら僕も、ロードスター乗り継いでないですね、うん、やっぱり。
ですよね、楽しくないんだね、して
たら。うん。バイクは、そういう意味でも楽しいんだと思うんですよね。友達がいっぱいいる感じもいいですよね、バイク乗りのね。
いや、どうなんでしょうね。やっぱそこは、なんすか、陰キャと陽キャがいると思いますよ。
あ、そうなんだ。やっぱ、よまよいさんは一人で走るってことが多いってことは、陰キャ？
友達いませんしね。
でも、ポッドキャスト界隈では。
バイク一緒に乗る人はいませんからね。
いや、でもさ、よまよいさんはほら、人当たりが良くて、紳士で、ねえ、なんか、友達がいっぱいいるタイプって思われてるっていうのは、ほら。
うん、それは大事な資産ですね。そういうイメージはね。
そりゃそうだね。毛沢さんとかさ、サバラジオとかさ、それからあとは、アンチョビさんの、ポッドキャストとか、西渡びラジオとかさ、
はい。
どこでもさ、ヨマヤさんは素敵って言われてるじゃないですか。
いや、それほどでも、なことないですよ。なことない
です。その人は大事。いや、そうですよ。アンチョビさんのお母さんも相当、ヨマヤさん気に入ってましたよ。確かアンチョビさん言ってたじゃないですか。
言ってましたっけ、そんな。
うん。あ、でも僕の前では聞いてますから、これは、ちゃんと、現地を取ってますので。
はい。安心してもらってるということで、よかったですよ。
う
ん、
そうそう。ねえ、まあ、それはともかくとしてさ、やっぱ、バイク乗って決まったツアーのダムに行くんですか。
まあそうですよね。駐車場がありますんで。でまあそこで猫の集会みたいなもんで。
ああ猫たちが集まるみたいでバイク乗りが集まるわけですね。
でまあグループで来てる人らは喋ってるけど、一人来てたらポツンとしとるみたいなもんですよ大体。
ああなるほどね。まあでもよまえさんの社交力を持ってすれば話しかけられたらなんぼでも返せるでしょう。自分からいたんだけで。
まあ。もうよっぽどのバイクあったら声かけるぐらいですか、
ね。よっぽどのバイクはそうだよね。うん、なるほどね。僕なんかもドライブして角島まで行きますけど、
はいはい、
角島に大橋を渡って、
はい、
U ターンして、はい、そのまま一度も車を降りずに帰っていくとかね。やってますからね。
ああ、これはそれできますよね、
や
けど。
うん、そうですね。うん、いやいや、まあこの前、ビートちゃんを車検にやったら、17万円かな。
まあまあしますね。
これタイヤとか交換しなくてこれだから。なんかね、ブレーキラインのアッセンブル交換とか、あと冷却系のアッセンブル交換して。
まあね、やっぱし昔の車になるとそういう風が痛いですよね、どうしてもね。
古いからね。
うん。
お前さんのバイクはお金はかかんないですか？
まだそうですね、5年。
スピードスターだっけ？
スピードツインですね。
スピードツイン。はい、メーカーは？
トライアンフですね。
トライアンフですよね。
はい。うん、5年越しぐらいですかね、今で。
ああ、まだ新車といえば新車ですね。
いやいやいやいやいやいや。もう新型もどんどん出てますからね。
ああ。じゃあ、ご機嫌はいいと。
そうですね。機嫌は走ってくれますね。
かっこいい。
まあ、ボーツの裏が取れたんがまた外れたから、これなんとかならんかもって困ってますけどね。
なんとかなるんですか、そりゃ。
接着剤でいっぺんつけて、よし、直ったって走っとったら、なんかバタピョローンと剥がれて。
あ、そういうもん。ああ。
今度はもう、靴用の瞬間接着剤でも使うしかないかなってことですね。
ああ、この前、ブーツの修理した。
そうです。
接着剤。ま
があかんかったんで、今度は瞬着買おうかなと。
僕もね、ビートのね、フロントの、ライトの、樹脂パーツが、
はい、はいはい。
まあ、に黄ばんじゃってきてるんですよ、
ね。あれね、曇っちゃいますよね。
で、まあ、ペーパーかけて、コンパウンドをかけて、ね、
はい、
で、バフで磨いたら、いいって言われて、
うん、
持ってるものでできるから、
うんうん、確かに。
やろうと思うんですけど、
はい、
ある本を読んで、危険ですけど、
うん、
不凍液で磨いたら、
はあ、
一発で綺麗になるっていうのを見て、
はあ、
体に悪いもんだから。
ワンかったら大丈夫でしょ
う。そっか。じゃあ、不凍液かけてみようかなともちょっと思ってます。
アルコールの成分がってことですか？
いやー、なんかね、 不凍液にはなんとかグリセリンっていうさ、
はいはい、あ、なるほど、
ね、もので、
はい、はい、うん、不凍のね。
うん。あんまりたくさん体に入れちゃうと危険な物質らしいんですよ。
ええ。
だから、まあでも入れなきゃいいじゃんってことなんでね。
そういうことです。間違えてペットボトルよくに置かんことですね。
そうですね。飲まないことですね。うん。
まあ、いや、どうなった、どうなるかまた教えてください。
いや、ちゃんと磨くかもしれません。普通に。ただあるからな。
ホームセンターってなんかそういう磨くなんか、ケミカル売ってたりしません？
ああ、そうですか。ああ、そうですか。うん、いや、まあ、プラモ用のもので、
うん。
うん。
バンテナ
で、ね、まあ、やってることもしょっちゅうあるんで、俺、いろんなところで。うん。いやー、どうかな。バイクもでもそうでしょ？さっきの接着もそうだったんでしょ？
あ、まあ、ブーツのね、底ですけどね。
うん。あ、ブーツの底ね。うん、うん。いやいや。じゃあさ、はい、ちょっとお茶買ってきますわ、僕。うん、
わかりました。
行ってきますね。もちさん帰ってこないかなね。
かな、間に合うかな。
はい、じゃあ行ってきます。
はい、お願いします。